皆さんおはようございます。今日も大変寒い朝でした。この寒さはこれで終わるんじゃないかと期待しておりますが、どうぞ寒さ暖かさの寒暖の差の激しい時でありますのでご自愛していただきたいと思います。入院中の白兄弟は少し微熱がなおついているようでありますので覚えてください。今朝でもありまして遠行姉妹はちょっとやっぱり調子が悪いのでお休みしますということでありました。受難節にすでに入っております。で来週が受難週を迎えますね。そして再来週が21日がイースターというふうになります。3月は一週一週が非常に大切な話題にとりまして週だと思いますし、またそこで開かれる聖書の箇所は今日もそうですが十字架の場面であります。今朝は十字架の上での祈りということで特に34節を取り上げたいと思います。私たちがある意味でよくよく知っている箇所でもあるわけですね。イエス様は十字架の上で7つのことを残されましたけれども、今日取り上げます34節の言葉は、おそらく時間的な順序から、十字架上に使われた時の順序から、主が最初に発せられた言葉だと言われております。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。イエス様の十字架は、許しの十字架であったということが、この言葉で分かりますね。で、この祈りは、十字架上のこの祈り、この言葉は、十字架の他の言葉の中でも一番分かりやすい。十字架上で、その罪をご自身に負いながら、罪人たちに対する祈りを祈っていらっしゃるイエス様の言葉ですよね。これは非常にわかりやすいですね。またこの祈りは、誠にイエス様らしいなと思いますね。いかにもこれは、どんな人も愛とあれ持って接しられた、イエス様のご人格から出たものであろうかと思いますね。またこの言葉によってこの言葉を聞いて心が捉えられ揺さぶられてイエス・キリストの十字架信仰を持つに至った人が実はたくさんいらっしゃいます。この言葉で私は自分の罪が分かりましたという方がいらっしゃいます。目が開かれたような思いで心捉えられてこのお言葉によって救われたという人がいらっしゃいます。小説塩刈峠三浦綾子さんが書きましたものでありますが、主人公が北海道に行ってある雪降る夕暮れの町にこの人々が急ぎ行き合うその街角で一人の伝道者がロボ伝道をしている姿が描かれております。で、その説教者の語る言葉を聞いて、この主人公は、長野正はイエス様を信じる決心をするわけでありますが、壱岐一馬という伝道者が登場して、ロボ伝道しているんですけども、その一節はこうでありますね。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか？それは命ではありませんか？このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら自分は悪くないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストは、この世のすべての罪を背負って十字架にかけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。 しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が悪い者の罪を背負う。悪い者が悪くないと言って逃げる。ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエス・キリストはその十字架の上で各祈りたもうたのであります。いいですか皆さん。十字架の上でイエス・キリストは己を十字架につける者たちのために各祈ったのであります。父よ、彼らを呼びしたまえ。そのなすところを知らざればなり。父よ、彼らを呼びしたまえ。そのなすところを知らざればなり。聞きましたか皆さん。今自分を差し殺す者のために許したまえと祈ることのできるこの人こそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。突如として伝道師の澄んだ目から涙が落ちた。ノボは身動きもできずに立っていた。ちょっと長々とですね、お読みいたしましたけども、これはね、三浦綾子さんのね、十字架信仰の告白ですよ。小説書いてどんな賞をいただくよりも、私の小説を通して一人の魂が救われてほしいということを本気で願い祈りながら、彼女はたくさんの小説を書かれましたけどね。主は彼らをお許しくださいと、この十字架の上からこう祈られたわけでありますね。で、じゃあ彼らとは誰を指しているのかということなんですね。主は誰のためにこの祈りを十字架上で捧げられたのかということですね。まあ、聖書を読んでいる限り、まさに34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この彼らというのは、おそらく、この場面を想像し、この文脈をこの何度も読みながら、それは当然、十字架の前に立っていた者たちのために祈られた祈りじゃないかと思うんですね。つまり、イエス様を十字架に追いやった者たち、十字架でイエス様を殺そうとした人たちに向かって祈られた祈りだということですね。先ほどの小説の言葉も文章もそのような理解のもとに書かれているわけであります。誰がいたかと申しますと、先週もちょっと見ましたけども、そこには最初長老たちが、役人がそこにいました。彼らは神様に逆らい、主を妬み憎んで殺そうといたしましたね。彼らのキリスト殺しの企みが、ユダを持ち、ピラトを脅し、見事にこう成功したわけですね。十字架につけられたキリストを彼らは嘲笑いました。奴は他人を救った。もしお前がキリストなら自分を救ってみろと、こう言いました。群衆はですね、わけもわからぬままに指導者たちに先導されて、自分たちの憎しみや苛立ちや怒りや不満というものをただただ沈黙される清い愛のお方に集中させぶちまけたんじゃないかと私は理解します。35節見ますと、ここでこの群衆は先の熱狂やこの興奮が少し冷めているような感じがしますね。民衆は立って見ていたと書いてあります。ここで騒いだとは書いてあります。自分たちのやったことの恐ろしさを群衆がここで見ていたかもしれません。イエス様を裁いたローマ総督ピラトは、ここにもういません。人を恐れて罠に陥り、イエス様に罪がないことを認めつつ、しかし、あくまでも自己保身のために。ついに彼は正しい裁判を、正義を放棄いたしました。 ピラトはもうみんなの前で手を洗って、私は関係ないと言って逃げたんです。ここにいません。死を十字架に直接つけたのはローマ兵であります。彼らは慣れた手順で、慣れた手つきで、淡々とこの聖なる方を十字架に無慈悲に釘付けました。から無知のゆえに御子を愚し罵し、手荒く取り扱い、残酷な刑を平気で行ったのでありますね。お前がユダ人の王なら自分を救えと、イエス様の十字架の上にはユダ人の王と書いてありました。罪状書きが打ち付けられていたんですね。これらの人々は神の御子イエス様を十字架につける聖なる御子を殺すということのために一緒になって働き、それぞれの役割を果たし、その恐ろしい実に罪深いことを成し遂げたんですね。